パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、warimite@gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
松崎勝利でーす。
藤井21です。
カーゼスピーのカーズです。
はい。ゴールデンウィーク。
ゴールデンウィークに撮ってます。
暑いですね。
暑い。
ちょうどいいですけどね、結構ね、うん。
日差しは気持ちいいですけどね。
うん、
そして、僕ら、サイドビン。
はい。
この時期といえば。
はい。そこを収録。
そうですね。
はい。5月5日。
はい。
子供の日。
うん。
家族連れのど真ん中
です。ど真ん中。すごいですね。
はい。撮っております。まあ我々的にはゴールデンウィーク、
はい、
金色ビキニが、
あ、そうですね、
イラストがね、すごく流れてきます、
はいはい、X にめちゃくちゃ流れてくる、
はい、
本当にファンアートあさり時期ですよ、この、うん、
素晴らしいですね。金色のビキニってなんであんなねいいんですかね現実にあんまないからかな、
見たことないですよ、
ね、まあ、ちょっとすいません、ちょっとね僕らの周りをね、あの近くの子供が飛ばしたシャボン玉です
ごい。
シャボン玉は割と体に当た
ってる。海面活性剤がすごい当たってる。
ということでね、ちょっとそのね、臨場感みたいのも。
すごいですよ。今、多分今の子供のはしゃぐ声も今入ってますからね、きっと。
あ、これ BGM で。
入ってる、入ってる。
あ、これ、あの心霊とかじゃないんで。
誰も心霊だと思わないですけど。
この前僕、達夫さんの方にお邪魔させていただいたときに、
はいはいはい、
うちの飼い猫がめちゃくちゃ泣いてるんで、これ心霊じゃないですよって一応達夫さんが注釈したんで、今回の子供の声もあの幽霊じゃないんで。
いや、にしてはありすぎだけどな。心霊でこんだけ声聞こえてたらちょっと面白いけどな。
どんだけ水子がいるんだみたいな。やばいです
。ありますけども、
はい、はい、
ですね、
はい、
ちょっとこんな、もう天気のいい中、ちょっと外で収録させてもらってますので、
はい、
ところどころ、周りを気にして、
そうですね、
声が小さくなってしまうかもしれませんが、
そうですね、
こんな爽やかな、空気なんでね、
子供の日に子供が聞いちゃいけないような話をする可能性が、
可能性がある、
はい、
したくて知ってるわけじゃないんだけども、
全然ないです、我々は。
だって、熱文字がそれを求めてるんだから。熱文字側が編集、達夫編集長がそれをやれっつってんだから、
そう、
聞く人が求めてるから、
そうそう、そう、聞く人もそうだし編集長も求めてるからね、
我々に責任はない、
はい、責任全くないです、はい、という中でね、サイド B、
はい、
まあ、収録してるんですけれども、
はい、
メールいただいております、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
朝記者から、サイドビーへのボトルメール春頃に届くといいなと届きました。
ありがとうございます。
離れ小島なんでね。
そうですね。
あれは、はい、毎回まともなことを言ってそうで、実はかなり まずい発言をポロポロとおこぼしされていることから察するに、このサイド B という地球から最も離れたスペースコロニーにおいては日本の方が及ばないと思います。
そうなんだ。
そこでお三方にお聞きしたいことがあります。おっぱいキャラはお好きですか？お好きですよね、
はい、
こぼれるぐらいのぽよよんおっぱい、
はい、
いいですよね、
うん、
ちょっと前なら鑑定スキルで2出てきた魔導士シェルのこぼれそうなおっぱい、最近ならば戦隊レッドがのヒロインイドラのタプタプおっぱい、
あ、は
い、いやいや、ただパイが大きいだけじゃダメです。動画で動かさなくてもキャラデザの立ち絵だけでも揺れが感じられるぐらいの子がいいんです、
はいはい、
エロゲーなら5ワードぐらいで布が取れた差分が入るぐらいの子が最高です。例えば先っぽが きなこの音的なカルバスもありです。というか、ナーロッパの世界観の中で巨大サイズのブラってどういう扱いなんでしょうね。現代の知識を持ち込んで転生先で無双する作品でも女性下着を売って財を成したって話は聞いたことはありません。
確かに、う
ん、女性下着専門家の藤井さんどう思われますか。
ちょっと待ってすごい切り込んできたんですけど急に
藤井君への質問でした。
急に切り込んできたんですけど、
まあ、ナーロッパ的な、はいはい、まあ、ナロー系のね、はい、ヨーロッパの世界観のことを、まあ、ちょっとナーロッパって呼ばれてますけども、その世界観の中でその主人公が女性下着の開発をして一代を築くみたいな、財を成すみたいなことないなっていう朝記者は言ってるわけです。というかその下着事情ってどうなってるんだろう、
うん、案外そういう世界観、その時代の世界観でも現代的な下着とかをつけてるみたいな描写はありますしね。で僕結構あと、うん、記憶曖昧なんですけど、過去にいわゆるその世界、そういう世界観に合った下着をつけてるみたいなキャラの話してる気がするんですよ。
ああ
、なんかなんとなくだけど前にやっ出たお題あったような気がします。要は異世界で現代的な、そうそうそう、要はパンティが出てきて、
いや、ね、
逆ですね、それの、
あのその時代にあったやつが出てきてこれはすごいみたいな、
そう
異世界、世界でハーレム、ハーレム、
そう、
あ異世界迷宮でハーレム、
そうだから、うん、ロクサーヌが、うん、あれですよね、あの獣耳のロクサーヌが、うん、ちょっと麺かな、あれ確か麺だったっけな、麺のちょっとダボっとしたあの下着と、まあ、なんかいわゆる本当パンティとかああいうブラとかと下着のちょうど中間みたいなのつけて、うわこれはすごい時代感に合っててすげえなと思ったんですよ。
だからそんなにその装飾があるみたいな感じじゃないやん、そうそうそうそう、
ちょっときなりっぽい色のその布地っていう、布をちょっと加工してつけてますみたいな、あれはすげえと思ったっていう話を、うん、した可能性が
なるほどね。
アニメこんだけ見ててヒロインの固有名詞が出てくるってことはやっぱ相当それが記憶に残ってるってこと
ですね。ロクサーヌはね僕何回か使ってるし
何言ってんだこの
人、使ってるんですね。
好きです。
でもどうなんですかね、そのなんかでも異世界のね、やっぱり異世界の世界でのなんかこの辺どうなってるんだろうみたいなのってあるじゃないですか、うん、その中の一つでやっぱり下着でどうなってるんだろうっていうのが朝記者的にはあるっていうこと
ですね。ありますよ、確かに。あの下着をなんか開発してみたいなないじゃないですか、うん、マヨネーズってあるあるじゃないですか、もう結構
あーとかね、
異世界でマヨネーズを開発してみたいなのとか
とか、だからその世界観でこの調味料あるのかとかね、
日本料理をなんかこうすげえみたいになるのとか、うん、結構あるあるじゃない、唐揚げがみたいなのとか、
うん、だからその世界に本当にそれもともとある設定なのとかね、
だから下着もまあありっちゃありだと思うんですけど、ただこの多分現代のアニメ事情というかこの放送事情的に結構ギリギリなラインではないかと、うん、だから作品自体があったら、うん、それこそナローとかであったら、うんうん、ありっちゃありだと思うんです
よ。異世界の下着を私が発明しちゃうなんて、うん、みたいな。
これでもね絵がないとね、やっぱりどうしても文字じゃなく、ね、文字じゃなく絵がないと。
ナロー系とかだとやっぱ文字じゃないですか基本的に、
う
ん。
そうかそうか。
やっぱ説得力がやっぱ減っちゃいますよね。
そうか。下着をそれもあるのか。
いやそうなんですよ、そこなんですよ、発信はできるけどなろうとかじゃ文字面 で、うん、で今度じゃ絵にした時に今度じゃ規制画とか、うん、それが入ってきちゃうんで難しいですよね。
なるほどね、
大変難しい問題定義をなされてる、質問なされてる
確かに、
あそちらは
ね、なるほど、
コンテンツビジネスの深いところをやっぱ切り込んでいらっしゃいますね、はい
はい、だからまあなろう系とかそういう異世界ものっていうのはどうしてもその小説が最初になってしまうから文字で表現するのがそもそもちょっと難しいんじゃないかという。
そうですね、もう愛だけですよね、そこ突破できるのって文字で表現できる人は、う
ん、なんかワイヤーをここに入れるだとみたいな、ね、
そうですね
ブランド開発だからね、
そう、
もうそもそもワイヤーを使うこと自体が結構画期的だったんだね、
あーとかね、うん、だって分かんないですけどイメージ的にはもう晒しだけみたいなね、
あ
イメージだ
し、はいはいはい、
さっき名前出てたイドラとかってしてないですよね、完全に、
うん、してない
してない、
ノーブラであの服着てる感じですよね、
うん、だから結構その 女選手とかがその胸当てとかもそのままやってる感じ、
ビキニアーマー的な、
あとなんかコルセットとかのなんかイメージかな、
中世ヨーロッパ的な、
確かに、
はい、コルセットなら胸までついてるこうあのコルセットの感じとか、そういう感じかな、
そうだな、
まあね、異世界もので結構ね、その辺のこと気になることもあるかと思います。
はい。
はい。その中でも、サイド B 的に、下着の話をここに送るべきなんじゃないかと。
そうですね。
ということで、朝日さん、ありがとうございます。あとですね、はい、悪玉おじさん、
ね。ありがとうございます。いつもありがとうございます。
いただいたんですけど、
はい、
めちゃめちゃ長いんですよ。
長い。
めちゃめちゃ長いんで、要約すると、
はい、
もうあすみません読まないです。
喋れないぐらいの尺だと。
はい、
松崎 AI が要約したんです。はいはい、
あのちょっと本来言いたかったけど違うことあるかもしれません。はい、AI なんで。
松 GPT が、
はい、あの数字とかが全然違ってたりする可能性あるんですけど、はい、藤井さんちょっと遠慮してませんかという。
おいおいおいや。
遠慮というか。あの元気ないんじゃないかみたいなメールです。
どういうことですか。
はい、藤井さんがこの半年ほど迷っているようなのでエールを送りに来ましたという
何何何
迷い、はい、
はい、要はねこういう下着の話とかずっとしてたりとかして、はいはい、まあ、僕とかカーズさんの方が引いちゃうみたいなっていうのがあったのを経て、藤井くんがやっぱりちょっとここ半年ほどキレがなくおとなしくなってしまい、私は残念に思っていますと。やはりコンプライアンス問題やホワイトな社会へ向かっていく現在の流れに気を使い自主的に自粛しているのでしょうかみたいな。
ほうほうほう。
あとその下着の話だけでなくても、そのギターの名前を言い間違えて、
あれな、あの事件は、は
い、もう二度とギターの話はしません。
僕の心に深く突き刺さっている。
でもそれでもいいじゃないかと、この悪玉おじさんは。
はいはい。
国井さんだって声優さんの名前を間違えたりしますし。
ちょっと国井さん引き合いに出されるとまた話があるんですけど、
まあ、国井さんもその銃器の話をするときにやっぱり葛藤があると、うん、まあ、その人殺しの武器だしみたいな、
ああそうですね、
みたいなのもあるし、ね、でもそこにロマンを感じてるのは事実だしみたいな話を、はいはい、したことあるから、まあ、気にすることはないんですよ、はい、もっとはっちゃけてくださいっていう内容です。
なるほど。
はい、
じゃあ、
エールです、
ね。エールです、うん。本当にエールです。
はい。ありがとうございますですね。
はい。まあね、あの、冒頭の藤井くんの語りをね、聞いてね、大丈夫だなと思った方いると思うんです
が。抑えてますけどね、でも、だいぶ。
はい、一応この、最近は抑え気味だったんですか？
あの、多分、悪玉おじさんさんが気づかれてるのかは、その点がわかんないですけど、うん、ちょっと、あったんですか、僕がやっぱり、エロの方向に向かわせてるって、
は
い、ちょっとあのアウトラインの方に向かわせてる問題。
ああ、はいはいはい。
松崎さんから最終的にご指摘だね、うん。僕がアウトラインの方に話を持ってってるんじゃないか。
お前が持ってってるなみたいな。そう、まあ、確かに。
そこからあれもしかしたら僕アウトな話しかできない人間なんじゃないか。っていうのでちょっと今ラインを探りつつ探りつつですね。
なるほど。だ過渡期ですね今ね。
そうですね多分。
はい。
なんでなんかちょっとあのいい塩梅のところが見つかればまたなんとか大丈夫だと思うんですけど、
ね、あの芸人さんでもね、あの野生爆弾のクッキーさんもね、
そう
ちょうどいい塩梅のところを見つけて今活躍してますから、それと同じです、
はい、クッキーさんとの、まあそうですね、
はい、
一応あの人に向けて喋るっていうことをね、はい、考えているんですっていうところですよね、
はい、
きっと
驚くべきことにやっぱりちょっと収録し始めると子供が近寄れなくなってきますね。
あの不思議と人も数組減りました。あの
オーラが出てる。
カップルとかいなくなりました。
カップルいなくなったな。
減りましたね。
さっきそこを本当にねお父さんと子供連れがめっちゃ近く通ってヒヤヒヤしましたけど、
うん、すぐいなくなりましたね。
はい、
その割にはめっちゃパンティーとか言ってます
くっきり松崎さんくっきり言ってましたよ、
まあね、まあ、メールで来てるから
しょうがないです、
はい、
そうなん
です、はい、というわけでね、あのこれからもまあ攻めるっていうのをね、うん、意識しすぎるとやっぱりただただ過激な一方になってしまうので、まあ、そう
攻めてるわけではね
ではなく、はい、ただただ自分の好きなものをまあ喋れる、はい、 場にはしたいなとは思いますのでね。
もちもちの原点ですからね。
はい。
はい。
まあ、でも言ってくれてありがたいですね、
これ。ありがとうございます。はい、あの、メール全文は、後で藤井くんに転送します。
ありがとうございます。はい。あの、ぜひ。
はい。
僕の糧にします。
はい。というわけでですね、まあ、メールも紹介したところでですね、ここからは、カーズさんの、はい、前期の、アニメ、初恋したキャラクターをちょっと、
そうです。
うん。
あの、紹介していただこうという。初恋の件でございます。
はい、マイクルで僕が気に入った女をピックアップする。
女。
はい。はいはい、まずその前に一点ちょっと誤解を解きたいなと思います。誤解と言いますか、解きたいと思いまして。
はい。
沖縄で好きになった子が暴言すぎて、辛すぎる。
はいはい。
アニメがございます。
ありました
。これはまあ、最終回まで素晴らしいアニメだった。
はい。
で、僕は、あの、比嘉さんっていう、まあ、方言を、キャンさんの方言を訳してくれる女
の子。はいはいはい。
彼女は僕は、振られヒロインだと思った。いわゆる。うん、
はい。
なぜならば主人公の照明君、テールが完全にキャンさんのことを好きになってるから、このタイトル名だし、
はいはい、
だから、あの、比嘉さんって振られるんじゃないかと、
う
ん、
いわゆる負けヒロインという、うん、はいはいはい、振られヒロイン、はい、
で今までの僕だったら、はい、そういう女の子に愛を、あの、差し上げて、
はい、
そうですね、あの、幸せにしてあげたいっていう気持ちが働いていた。
だから振られた女の人に、
そうですね、
大丈夫かいって言って近寄ってくる男ってこと
ですね。俺は分かってるよと
本当は女の弱みにつけ込むやめてくださいよ。癒してるんです、彼女
癒し、
あの、自然の、はいはいはい、あの、傷ついた心を癒してそのままいただこうって、こうい
ただいてんじゃん、いただいてんじゃん、
ね、言葉難しいな、そう、
まあ、でもだから心が落ち込んでるところ、傷ついてる人を支えてあげるっていう立場 ね、
で、幸せにしたいっていう気持ちがあったので、はい、
まあ、わかります、非常にわかります、
うん、そうなんですけども、
はい、
この作品を最終回まで見て、
はい、
実は、はい、あの、カナさんがメインヒロイン、
比嘉さんがね、
比嘉
カーナーね、
はい、比嘉さんが、
はい、
比嘉さんがメインヒロインで、はい、実はテルとくっつくんじゃないかと、
はい、
僕は思ってて、
はい、
じゃあキャンさんは何だったんだと思ってずっと考えたんですけども、
はい、
彼女は恋愛短縮じゃなかったんです。
お、
あの、なんか沖縄という明るい土地の概念、
うん、いやー、わかる、そう、
要は、あの、シーザーっていうのとかと一緒で、はい、もうなんか精霊なんですよ、
なんか
沖縄の、
はい、
で、主人公のテル君が、まあ、本土から引っ越してきて、はい、まあ、沖縄の文化に触れていくんですか、
うん、
その触れている文化の一つとしてキャンさんが、
あー、なるほど、
イマジナリーフレンズ
だから、なるほど、だから沖縄という概念がもうキャンさんなんだ、
キャンさんとして作り上げてるんで、
なるほど、だもしかしたらキャンさんがふわーって消えてってもおかしくない
よ、あの夏祭りの盆踊りとか踊りでそのふわーっとこう半透明になっていくところまで俺は見えたんで
わかる
わ、でもわからんではないな、
わかる、
だから彼女沖縄というあの存在感の主張なんで、
うん、
そうすると比嘉さんは普通に結ばれるメインヒロインでいいんじゃないかと。
なるほど。
そうです
ね。僕はそこをね、最初勘違いしてた。
確かに。確かに、はいはいはい、なんか三角関係ものかって、どっちかが、なんか、振られるとかあるんだと思って、
う
ん、ちょっとね、気持ち的にちょっと痛いところがあって。
はいはい、あれ、わかりますわかります。完全にこう、なんか負け試合を見せられてる感じするじゃないですか。
うん、だからその、キャンさん自体に恋愛感情っていうものが、なんか特にない感じ。
そっからなんですよ。
考
え始めた。
そう。うん、
彼女はその、なんかちょっと誤解で、なんか好きっていう言葉が一人歩きして、うん、ちょっと勘違いするシーンもあったんです、キャンさん。
はい、はいはいはいはい。
まあそれもすぐ解消するんですけど、うん、その時に、親と、もともとそういう感情を情けだし、
うん、
彼女じゃあ何なんだろうってところから僕は突き詰めました。
なるほど。
概念。
そうね。
そういうことで、あの、もし3ヶ月前に違うこと言ったら申し訳ないなというか、
あ
の時点ではああ思ったが、うん、実は最終回まで見るとそうだったというか。
いや、でも確かにそれあるな。いや、その考えはすごい。
そう。
これ、腑に落ちるでしょ、結構。
めちゃくちゃ落ちますね。
ザ・沖縄ですもんね。
そう。なんかランドマークですもんね、要はあれ。
ランドマーク、そうです。あの、歩き回るランドマーク。
そう。
あ、すごいいい解釈
ですね。いいですね。
うん、ね、
もともと恋愛対象じゃなかったということ
です。はいはいはい、はい。
さんも、うん、それでスッキリしたんですよ。
うん。
じゃあ俺の嫁誰なんだろう。
はい。そうです。あら、ここで問題が明らかになりましたね。
比嘉カナさんは幸せになれると。
はい。
もうこれは自立してるの OK。
はいはい。
じゃあ俺が幸せにしたいキャラはってことで、
はい。
あの、いましたよ。トライロユーティリティというゴルフアニメがありまして、
はい。
俺の青葉みなみちゃんっていう主人公の女の子
です、ね。ああ、はいはい。
いや、別にもう、空色ユーティリティに振られるのないです。
ないです。1個もないです。
ない。 ただ僕はこういうお調子乗りな女の子は大好き、はい、
ただそれだけじゃんよ、
なんなんだ
ただそれだけじゃん、
普通にもう中身とルックスも全部タイプで、
はいはいはい、
で彼女ってもともと最初にこうなんか自分は平凡だと、はい、何も特別なことがないから何か特別なものを求めてっていうことでゴルフに出会うん
です、う
ん、
そうですね、
そんなことないよと、俺にとって君はスペシャルだとナンバーワンじゃなくていい、オンリーワンでいい、俺だけのオンリーワン、
何薄い、何言ってる、
薄いな、
もう日本で使い古されてるみたいな懐かしい感じの
15年前にはもう使い古されてた
まさにこれなんで恋愛とか関係なく、はい、あこんなこと付き合えたら毎日楽しいだろうなっていうのがあって、しかもなんか高校1年生って存在も眩しいし、もう未来が明るいし、めちゃくちゃ可愛いんで惚れてるんですよ。でこの作品って、
はい、
あのちょいちょい俺のなんかねエロいフェチを刺激してくるん
ですよ。ほうあれ
あの、まあ、3人メインヒロインが出てくる、はいはい、女性が出てくるんですけど、ね、はい、モデルとかインフルエンサーをやってる彩香さんっていうのは、
はいはい、
まあ、あの普通にこうゴルフを一緒にしていて、こうパターでこうラインを読むときにこう、はい、しゃがんでスカート姿でしゃがんで、
まあまあね、
そこの股間のところを青葉ちゃんがじっと見つめてポッて顔をからめて、
はいはい、
で実は下に履いてるんだよみたいな、
はいはいはい、
エロと思って
何え、あ、どれが
どれがどれが俺分かんない、俺分かんない、
いやミニスカートの女性がしゃがんだ時のその膝が膝が膝とか太ももの、はいはいはい、そこの辺のまずエロスが
ある、ああまあまあ物質的なやつですね、は
いはい、でその南ちゃんがなんかそこをちゃんと性的なものとして意識しているわけです、ね、
ああ
こういう概念がある世界なんだみたいな、
こういうものはちょっとエッチなんだよっていう感覚があるよっていうことってことですね。
なんだろう、そこを全く無視する作品でユルフア系とかはあるん
ですけど、はいはいはい、
なんかちゃんとなんか性的なものもこの世界にあるよってことを教えてくれた。
ああ、なるほど。
そうかそうか。
でそれを踏まえると温泉シーンとかの結構背中とかも大胆に出てるとかも、全部俺にはなんかエロいシーンに見えてしまい、
そうか
ドキドキしちゃう。
エロいという概念がある世界。
そう。
エロというエロという概念が。
シモネタじゃなくてね。懐かしい。って感じで、まあそんな感じで僕のそのフェチ心もくすぐってくれる。
ああ。
アーバン南ちゃんは可愛いと。
うん。
もうこれで2つ揃ってるんで、もうこれで今期はじゃなくて、あの前期は。
はいはいはい。
あのはい、南さんを僕の、あの彼女にしたいと思います。そんな感じ。
なるほど。
はいはい。
俺の初恋、はい、
なるほど、
お二人は松崎さんからいきましょうか。じゃあ、あの前期どうですかね。
前期はね、僕はやっぱり、ね、メダリストが良すぎて、
いやーすごかった、盛り上がった
ねやっぱもうクオリティ的にもいいし、
はい、
あのストーリー的にもはしょる部分もあったり、はい、そう追加でアニメで補足している部分があったり
とか、あ、うまかったですね、
とかもすごいうまい感じに作ってたし、みんなのそのメダリストというアニメが好きだっていう熱がすごく伝わってくる感じがすごいあったなと思うんですけど、
本当に、う
ん、その中でやっぱり僕はそのリオくん、
あ、そこですね、
リオくんがね、もう
金メダリストを親に持つ息子のね、
そう、男の子なんですけど、
リオくんひねくれてるんですわ、
そう、ず最初はもう本当に嫌なやつもうね、その祈りさんに対してもうめちゃめちゃ悪口言うでもう
ディスリーがすごいですよ ね彼ね、
なんだけどやっぱり徐々にというか、まああることがきっかけで、
はいはい、
こう慕うようになって、やっぱり最終的にあんだけ慕われる感じで、司先生に対してあれだけ、俺が司先生の弟子だみたいな感じになってくれるのが、
いや、あのねビフォーアフターいいですね、
あれがツンデレだと
あ、なるほど、男でもちゃんとツンデレなんですよ。
はい。で、まあ、今までね、男でツンデレって言ったら、やっぱりベジータ様だったかもしれないですけど、いやいや、もう世の、ね、軽率にツンデレ属性を持ってる女性キャラたちを見たかと。これだぞと。ツンデレはこれだぞっていうの。
大ベタだと。
いうのをね、なんかすごく見せてくれた感じがして、
定番のセリフを使わずに、うん、でも、うん、でもしっかりした、ね、うん、ツンとデレーの混ざり具合ですよね、うん、彼は
見た目スタンダードですけどね、うんうん、
あのね、リオくんがもう本当に可愛くて、なんか、ね、ツンデレも悪いからすると分からせたというか。
いや、普通の一般的、一般用語なんですけど、なんで笑いが。
なんでだろう、
分からせというか。
そう、分からせなんて言葉はここで大声で言っても全然大丈夫。
全然大丈夫。
やっぱ司コーチがあの踊ったじゃないですか、うん、綺麗に、うん、あれで分からせたんですよ。
そうそうそうそうそう。あれで司先生の凄さを分からせた
とかっ
ていうことですね。そう。
全然おかしいこと言ってません
よ。何にもおかしいこと言ってないですから。
そうですね。ワード的には今一つも多分言ってないです、ね。
危険な用語は何も発してない。
やっぱりそのフィギュアスケートものっていうのはね、そのユーリンオンアイスの時からあまりですけど、なんかエロいっすね。
あのね、そうね、あの YouTube であの無料公開されたんですよ。多分このメダリストのタイミングに合わせたんだと思うんですけど、改めて見直してやっぱね、いいっすね、ユーリンオンアイスもね。
ユーリンあれ、あれすごいっすね。
あの時全部セルが出たのになんか吐きそうでしたけどね。
えぐかったですよ、ね。
アニメーター死んでそうと思うやろ。でもね、メダリストね、3D なんだけどね、はい、ちゃんと綺麗でいい。
そうそうね。
違和感ないですね、う
ん。だからなんか、最近やっぱりそこのなんか違和感みたいなのないの多いですよね。
あの、レベルが上がっていい、すごい。
っていう感じですよね。
3D が。
はい。だからね、まあ、クオリティ的にも、あの、キャラクター的にもメダリストは良かったなという。はい。
これ、ヒカルちゃん推しなんで、ぜひ2期は楽しみにします。
ヒカルちゃんねー。
これ大好きなんです、僕。
あんな感じであんな無邪気って、
そうそう、
天才なのに無邪気っていう、いや、ずるくないっていう。
ずるいですよね。すべてを持ってる女ですから。
なんか、ここでクールな感じであってよって思っちゃう。ずるいな、あのキャラクター。
本当に2期楽しみなんで、はい、僕。
はい。ですね。はい。でも、藤井君的には、なんか前期のアニメの。
僕ですね、はい、多分このサイド B で、多分1回も語られてないけど、はいはい、俺だけレベルアップな件。
おお、
2期が終わったとこですかね、今。
はいはいはい、やってましたね。
僕これ大好きなんですよ。
おお、
めっちゃ好きでめっちゃ見てるんですけど、うん、あんまりここで語られないですし、うん、僕の周りでもそんなになんか湧いてないんですよね。
はいはいはい、はい、
僕も割と友達関係の飲み会とかでも名前は出てこない、
ね、出ないですよね。ただなんかこう情報の厚さとか、あと要はメディア展開の仕方が結構極太というか厚いですよね。なんでこんなに湧いてないのって思って、めちゃくちゃ面白いんですよ、
うん、
戦闘シーンとかめっちゃかっこいいし、さっき言った 3DCG とかの戦闘シーンなんですよ、めっちゃすごいんですよ。
わかる。
で、音もかっこいいし、あのしぐれがやってたりとか、凛としてしぐれが曲やってたりとか、めっちゃ曲もかっこいいし、まあストーリーは大ベタなんですけど、まあみんな好きでしょこういうのっていうような、うんね、
ニューサイトでニュースまあ巡回してますけど、
はい、
世界的にねめちゃくちゃ売れてるんですよ。これ
そう、海外の人気えぐいですよねこれ。
ですよ、
はい、
あのなんかアニプレックスの偉い人がインタビューとかでもちょくちょくタイトル出てきて、はい、いやもう本当海外人気もすごいと、
うん、
でランキングにも上位上がってる
んです。そうなんですよ、なんか海外のアニメ配信サイトのかな、はい、そのアニメ視聴ランキングみたいなので大体上位にいるんですね。そうそうそう。
だけど、日本の、なんか、いわゆる X なり、こういうリアルなオタクのこういうの話し合いでも、なかなか出てこないのが。
出てこない。
日本のオタクに全然ハマってないですよね。
何なんだこれ。
何なんだって思ってますよ。
僕一応仮説は1個あるんです
よ。ほう。
これ言っていいですか、
ね、いや、聞きたい。
あの、日本の作品って、日本で受ける作品って、脇役のヒロインとかいっぱいいて、いろいろスポット当たってるん
ですよ。はいはいはい。
あの俺だけレベルアップは割とあの主人公にあの注目してが
強かったんですね。
そこがすごく海外の人にはヒットしていて、うん、日本のオタクにはなんかあんま楽しみが一人分しかないみたいなのがあるんじゃないかなって僕は勝手に予想してます。まあ、違う可能性もあります
か。確かに、まあ、ちょっとこの子ヒロイン感あるかなって子は出てくるんですけど、でも基本メインはやっぱりその主人公水篠の活躍とか、あと戦闘かっこいい、うん、この世界観システムどうなってんのっていう、うん、 どんどんこう広がっていって、どんどん強くなってインフレしていくんだけども、それもかっこいいみたいなのがメインですね、やっぱり。
でも日本でもこうやってハマってる人がいるわけですよね。いや、
そうそうそう。僕はその戦闘がかっこいいので全然見れるんで。
やっぱそこなんです、あの面白さは。
俺杖みたいなのが全然まだ見れるんで。
だから日本のに、日本人にはまるのってやっぱりその強くて敵が仲間になるとか。
あ、もうそれなんですよ、まさに。うん、あの倒した敵をこうネクロマンサーっていう設定なんで、うん、はいはい、そのまま自分の配下にできるんですよ。それもいい、かっこいいって、
あれ、もうあるんだけどっていうんですよね。やっぱり僕としては俺杖だったら、はい、その強い俺にいろんな女の子から言い寄ってきてほしいがちょっとやっぱりあって、
まあ展開としてね、
やっぱりだったら俺盾の勇者とかの方が好きかなとかもあるし、
松崎さんのハーレムの方が
だからそこのあのいろんな女の子が周りにいる要素はちょっと薄めではあるじゃない
ですか。薄いですね。女の子が出てくるは出てくるんですけど、
だからそこが海外で受け入れられやすいのかもしれないですよね、そういうところが。
逆にハリウッド映画の例えばダイハードとかも、うん、かっこいい男がひたすら活躍するじゃないですか。だから多分作り方としてはそっちが麻酔に刺さるんだろうなって今喋りながら思いました、
ね。うん、あ、確かに今言われてみると、その海外あの映画、アメリカやハリウッド映画のもうピンチ、仲間たちがピンチ、そこにいるはずのない主人公が駆けつけるバーンで杖倒すみたいな、
よっしゃーっていう快感、
そうそう、マジでハリウッド映画的な感じなんですよね、うん。
そこは世界的な人気になってるのかもしれない、
ね。なのかもしれないですね。
もう海外のね、その
逆にじゃあ日本のオタクはなんで刺さないんだって話に。
可愛い女が出てこないからだと今この問題は。
確かにその海外のもうそのハリウッド映画とかアニメとか、はい、詳しくないんで分かんないですけど、その例えばあのヒーローがいる、ね、主役の、
はいはいはい、
がハーレム展開になることってあるのかな。
あんま見ない。
ないですね。
だからその意中の女性の
人、ヒロインはね、
ヒロインとなんかいい感じの中になるみたいなイメージはあるんですけど、
あるあるある。
俺だってバットマンが何股とかしたら嫌だよ。
嫌ですもんね。
でも
それは嫌ですよ。
僕として日常的に見たいアニメはそっちなんですよ ね。
まあそうなのか。
でもこの日本の島国感がな、マジで謎だなっていう
のは、謎ですね。一夫多妻制がないまま来てるのにここまで、古来より。
確かに確かに。
でもそれがなんかオタクたちの思うスタンダードになってるんですよね、きっと。不思議だな。
ね、空白地帯というかね、日本だけなぜか。
だってな、まあそのグロさとかも別に日本人、うん、黒いからダメとかいうのもないじゃない。
全然そうです、
ね。他のね、あのちょっと敵倒してとか人が、うん、キャラクターが死んだりとかする作品でも別に人気あるやつは人気あるし。
全然。
何なんでしょうね。
メールください、これ。
はい。
ね。
我はこう思うって感じ
で。うん。うん、日本で受けるアニメや、海外で受けるアニメみたいなね。
そう
テーマでも送ってきてもらえたらと思います。はい、というわけでね、まあ、こんな感じで、前半戦お届けしましたが、このまま、あとちょっとブレイクいたします。はい、
東京大井町の II パソコン、
お問い合わせは 090-1038-8957、 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。
熱文字。
2025年4月のアニメ新番組全部見てみた兼サイドビール、飲んでみたビール、
イエーイ。ということで皆さんお手持ちのグラスを片手に私たちもビールを、
ビールの缶ビールを片手に、
片手
に、はい。じゃあ
運転中の皆さん以外は、
はい、
ぜひお手元にグラスをお持ちで、
はい。じゃあ皆さん本日はよろしくお願いします。
乾杯。
酒を飲みながら聞くぐらいがちょうどいいんでね、我々の話は。
そうね、
まあ、
シラフじゃ聞いてらんねえと、
はい、
でもこのなんか下にこうね芝生にこのビニールシートを引いてビール飲むって気持ちいいですね、これ、はい、
気持ちいい。
そうね、まあ、僕はいつも4月頃にね花見をここでやってたりするんで。
あ、はいはい、そうなんですか、
はい、
いいな、
まあ、そこからもう桜も散り、うん、緑になり、子供の日に再びやってきたという。
そうですね、
感じでございます。
1ヶ月ちょいぶりですか、じゃあ。
はい、
いやなんかたまにいいスープ屋外ね、
気持ちいい。
外でね飲むと結構ね、意外とバーベキューとか好きなんで。
あ、アクティブですね。
野獣じゃないですか、
うん、ただねバーベキューをやるような層と僕が合わないバーベキューというものは好き。
なるほどね、
外でお肉を焼いて、ね、食べたりするの大好き、
うん、キャーね。
あー、ごめん
ね、危ないです。5歳児6歳児みたいな子が缶ビール、開けた缶ビールに突っ込みそうになりました。
危ない危ない
危ない危ない。はい、最近ですね、飲んでみたビールのコーナーなんですけども、はい、
飲んでみたビールですね、今期の。
はい、まあ、今期のアニメをね、見た上で、我々3人が10選、好きなアニメを選びまして、複数人が選んだアニメのみをうちの語っていこうというコーナーでございます。はい、飲んでみたビールでございます。ただ今期はね、個人的にはめっちゃ難しかった。
むずい。
いや、僕も難しかった。
俺もうほんと難かった、これ。確かに。
これ本編というか、あの A と同じように20選にしたかったぐらい。
あ、全然そう。10選ぶのがっていう時もあるんですけど、今期は20ないとちょっと漏れるっていう。
今期あの1話で見るのをやめるとか、はい、3話で見るのをやめるっていうのがマジで少なくて、
ね、
本当に全部選びたいです。
だからそんな状態なんで、これ入ってないのが今期他のクールよりも多い気がします。
確かに。
っていうのも踏まえた上でね、あの聞いてもらえたらと思うんですが、
はい、
まずはですね、先に今回、我々サイド B が紹介するアニメ9つ、まず一斉に、一斉にというか、まず最初に紹介したいと思います。
はい、
タイトルだけね先に、アポカリプスホテル、ウィッチウォッチ、
はい、
ウマ娘シンデレラグレイ、クーロンジェネリックロマンス、ザスタビザッツジャーニー、
はい、
男女の友情は成立する、いやしない、吐いてください高峰さん、ラザロ、ロックはレディーのたしなみでして、
はいはい、
この7つ、あ、この9つ、はい、
ガンダム入ってないんですけど、
え、
ガンダムが入ってないんですけど、
ガンダム入ってないんですけど、
何これマジっすか、
なんで
大波乱やんこれ、
どういうことこれ、あのね、だって萌え豚アニメばっかかって言われるとそういうわけでもない。
そういうでもない。
そうですね、
はい、
3人の相違になるとこういうことになるんですね、今期は。
こんな感じでね、ばらけましたね。
3人の趣味が水消滅して、こういう感じ
確かに
本当そんな感じ、
打ち消した感じ、
味がなくなってる感じが
だから濃い味を水突っ込んだら
無味になった、
無味になった、
無味に
味が消えたっていう
まあ、その中でも選ばれたこの9つね。
そうですね。
はい。だから、これこそやっぱりね、その、みんなベスト20選んだら、もしかしたら上位に入ってたアニメも、
はいはい。
みんなが10選で選ぶとこんな感じになるという感じですね。はい。というわけでですね、まあ、その中でも、これはなんかちょうどいい感じのタイトルな気がします。その、アポカリプスホテル。
そう、まずは。はい。
はい、まあ、50音順でこれがねトップバッターだったんで、
はい、
まあなんか可愛らしさと、
はい、
オタクが好きな感じのその雰囲気と
あ、まあまあ、
みたいなのがなんかちょうどなんか
いい塩梅で、
ちょうどいいですね。確かにこれは、
うん、僕ね、ポストアポカリプスっていう、
はいはいはい、
文明が崩壊した後の世界が舞台なんですけども、うん、
はい、
僕ね、こういう人類が滅んだ後に機械が人間の役、仕事をせっせと手伝っているのがめちゃくちゃエモいんですよ。
わかる。俺もそれ好きなんですよ、この機械。
このエモーショナルね。
わかる。
エロいじゃないですよ。エモいですよ。エモい。情緒ね、うん。すごい感じるんですよ。
わかる。
アニメもありましたけども、はい、ゲームで、あの、ニーアオートマタっていう作品がありました
。はいはいはい、はい、
あれで、結構遊園地のシーンとかも、なんか似たようなエモさがあるんですけども、これも、いわゆる文明が崩壊した後に、ホテルを、あの、任されているロボットたちが、永遠と業務をするんですよね、うん。これがね、めちゃくちゃね、絵的にもグッとくる感じ
ですね。これはいいんです。なんか、しかも、そのホテルを、ホテルに要はオーナーが帰ってくるまで代行営業をしてるんですけど、こう日々なんか帰ってくるっていうなんか希望感を持ってるじゃないですか、この AI ロボットが。それもなんかちょっとただのロボットではない感じ。
切ないです。それが
なさそう。
要は人類がウイルスで住めなくなって一旦宇宙にいわゆる逃げるんだけども、いつかまた戻ってくるよって約束をするんですよ。だそれまでにこのホテルを任せたって言って、八千代さんっていう女の子ロボットがね。
八千代さんいいんだよな。
八千代さんね、あの、毎回実績をね、解除するのめちゃくちゃ面白い。
あれなんなんですかね。あの、エクストラなんちゃら
みたいな。エクストラミッション。あれはちょっとゲームっぽくて面白い。
いいですよね、あれ。
これがね、また竹本泉先生って昔ながらのベテラン漫画家さんがキャラゲームやってて、ね、はい、竹本先生の絵がバッチリ。
この絵も最高にいいですね。
だからもう、おっさんホイホイでもありますよね。
そうですね、はい。昔からの漫画読みにも刺さりますし、はい、あの、いわゆるあのポストアポカリプスのあの世界観とのミスマッチがマッチしてます。
そう。
このね、組み合わせを考えたこのプロデューサー、もう錬金術。素晴らしい結合ぶり、これ。
しかもこの絵とこの要は設定にプラスアルファで僕アイコの曲を選んでるのもより柔らかい感じが出て、なんかここも含めナイス采配と思います。非常に良いですよ。
エンディングでさよなら人類流れたりとかいろいろこうね、オープニングエンディングいろいろね、本当に仕掛けてあったね。面白いです。
だその人間じゃないからこそのなんかちょっと感情みたいなのがあるんだ。過去にもその魔物だったり、そのゴーレムだったりとか、その人の感情がないはずのものがなんかずっと自分のお役目を守ってるみたいな。
切ないですよね。で、ここからね、まだ宇宙人とかいろいろやってきて面白い
で、いいですよね、あれも。
あ、1話で出落ちかなと思ったんですけど、そうそうそう、また2話からいろんなね、あの外的生物がやってくるんで、うん、また面白いですね。
この子って言われてる、はい、というわけで、最初はアポカリプスホテル。
はい、
続きましてウィッチウォッチ。
お、来ましたね。
ウィッチウォッチはもうね、
はい、
まあウィッチって言ってるから、まあ魔女もの、
魔女ものも多いしな今期また
っていうなんですけど、
多い、ね、
じゃあこれを魔女ものとするのかっていうのは、うん、
はいはい、
ちょっと疑問というか、
はいはいはい、
なんというか、う
ん、魔法使ってますよ。
魔法使ってるんですけど、どっちかというとなんか、
なんか
たまに魔女全然関係ない話も全然あるし、
魔法っていう存在がサイドメニュー化してますもんね。
それを
メインディッシュじゃない、
メインディッシュ、
それを使ってもう、大胆なそのコメディというか、
もうそうですね、これは、
うん、でだからその、フライングウィッチの時のような魔女っていう要素はありつつも、
あ、はいはいはい、
だからまだあっちの方が魔女要素あるというか、
ありますあります、
まだギリ、
うん、でもなんかね、この雰囲気というか、
日これ結構ね、ジャンプのドラえもんだと思ってて、
あ、はいはいはいはい、ドラえもん、マジで俺も今そう言う、
そうですよね、これ、ね、
これ完全にドラえもん、
ドラえもんですね、流れが、展開が、
マジでそう、
だから秘密道具の代わりに、あの魔法になってるだけ で、ね、やってるドタバタコメディは本当ドラえもんで、
SF ギャグなんですよね、
ギャグは。あのね、教室でな顔がでっかくなって逆側が濃くなったりとか、
ね、
手だけがでっかくなったりして、で、あの魔女ってことが速攻でバレる、
うん、
これ、ね、結構、ね、前振りとオチが完璧で、うん、最初に魔女だってことをバラすなよバラすなよって言った回の最後に、うん、あの自分の体が巨大化して魔女って速攻でバレるみたいな、うん、なんか前振りとオチも完璧にこうドラえもんなんですよね、流れが。
本当そうだね、
BGM でパパパパパパーが流れてくるような
まさにまさに、うん、
でもその魔女のね、ニコちゃんがその男の子のモイちゃんをなんか一方的に好きな感じもすごくギャグとしていいなと思うし、
あとも
あとそれこそね、その端々にそのスタッフさんのなんか愛を感じる場面もすごくあって、その原作をすごくリスペクトしてる感とか、あとスタッフさんもスタッフさんでその ふざけてる感というか。
あのオープニングが、はいはい、なんか作画の途中みたいになってて、魔法に失敗しちゃったっていう体でね、はいはい、あれとか遊び心すごいです
ね。あれね、YouTube に上がってますけど、第3話ですかね。たまに、原作、LO 冊とかね、出てきてる。でも、あれもね、一つギミックがあったりとかね、ニコちゃんが魔法に失敗したっていうのもあるし、うん、あれの、要は、原画を描いたのが、実はその作者の篠原先生の過去作のそのスケットダンスっていう作品に出てきたキャラクターが、そのアニ、オープニングのを担当したっていうので、エンディングのスタックロールに、そのキャラクターの名前が出てる。
遊び心、はい。
とか。
愛を感じますね。
でもそれをすごくちゃんと説明するでもなく、さらっとエンディングのね、そのスタックロールに入れてくる感じとか。
スケットダンス懐かしい、そうなんですよね。同じ作者さんのね、
ね、そういうなんか遊び心が満載というか、うんうん、だから本当にその日曜の夕方5時っていうのにふさわしい感じがします
ね。わかります。
その子供にも本当見てほしいし、うんうん、本当家族揃って見れる感じが僕はする。すごくいいアニメだなって思います。
大人が見ても面白いですもんね。
面白いと思います。
パロディ感のいい塩梅というか、うん、
しかも多分ね、最初から追ってなくても途中から見ても楽しめる。
楽しむ
と思うんです
よ。そうなんですよね。
そこも優しいです。
そう、変な話1話見てなくてもなんとなく分かります
よね。全然分かる、全然分かる。あんなのは
関係性が、うん、
だからね、そういう意味でも今まで追ってない、知らないっていう人も今週放送される分から見ても全然問題ないという感じでね、ほんとおすすめのアニメでございます、ウィッチウォッチ。さあ続きまして、ウマ娘シンデレラグレイ、
また日曜の夕方で続きます。
そうですね、ちょっとあの順番逆になっちまいました。
放送
のね順番は、シンデレラグレイウィッチウォッチです
ね。
ちょっと五十音順にするとこうなっちゃいました。
でも強いですね、はい、日曜日の夕方。
いやでもまあ、ウマ娘の、まあ、ヤンジャンでしたっけ、に連載して、
ヤンジャン連載ですね。
連載してたやつが、まあ、ついにアニメ化ということで、だから本編の、そのウマ娘プリティダービーとは、ちょっとまあ違うというか、
うん、はい、でもね、僕的には、僕、トレーラーでリリース初日からずっと今までやってますけども、
おお、まだ続いてます、カズさん。
まだやってます。
おや。
まだ普通に今もイベントをランしてます。
ああ、しんどい。
で、結構その魂の部分はやっぱりつながってるところがあって、
はいはい、
過去 のプリティダービーもすごくそのいや熱血部分と、うんうん、なんか緩い部分 の、はい、緩急、
うん、
やっぱオグリキャップっていうのは天然キャラで、
はいはい、
なんか 大飯ぐらいで割とのほほんとしてるっていうか、はいはい、なんかボケなんですね、
はい、
要はなんか最初に来た時にちょっと浮いてていじめられそうになるんだけども、本人はそれをいじめた感じになって、いや倉庫になんか一人で住まってもらってラッキーみたいな、
うん、
なんかそういうのをほんとしたところとレースの時の気迫、
うんうん、
このやっぱりこの緩急のつけ方がやっぱね、ウマ娘っぽくてい
いっすね、
しびれますね。レース熱い。
なんか僕はそのゲームをそこやってないので、どっちかというと僕の知ってるウマ娘ってシンデレラグレイなん
ですね。ああ、マジですか。
だから
漫画の方でこっちでっていう。
そうなんですよ。だから結構ね、その熱血感がすごいというか、
はい、スポコン感もあります、
ね。スポコン感がそのプリティダービーのそのアニメよりも僕はこっちの方がちょっと感じるかなっていう感じですかね。は
いはい、みんなプリティじゃない方って言って
ます。いや、いいじゃないですか。だって僕やっぱこのオグリキャップっていう馬ですよね。僕はもう、じゃあ競馬の方から言うと、
はい、
やっぱこう地方から来て中央競馬への要はもうスタースーパースター、
はい、
もうみんなの夢じゃないですか、
うん、
こうちょっと地方からで埋もれてたのを見出されて中央競馬に行って最終的にスーパースターコースになるっていう、う
ん、まあ、前例がないみたいな話をね、あの世界観でなんかそんな話してましたよね。
それを多分見るとでもう分かるわけじゃないですか、流れとしては。今までオグリキャップが辿ってきた系、
うんうん、
で怪我だったりとか、あと要はマスコミの取材がうんぬんとかだったりとか、最終的に有馬記念とかのありますし、それが分かってるとまたもう1話目からゲボ吐くほど泣いちゃいますよね。
競馬ファン的にはやっぱそういう、
競馬ファンというか多分競馬ファンじゃなくても多分オグリキャップっていう
名前は
絶対知ってるじゃないですか、それこそ、まあ、その多分ディープインパクト
オグリキャップとか結構有名な馬いる中で、結構その中でもトップに入るような馬なんで、やっぱそれをアニメ化された時ってこう来るものがありますよね。
先にそう決まっちゃってるあたりが結構歴史もの見てる感じしますね。だからね、
あ、
織田信長とかも先にもあそこで燃えちゃうの分かるよねみたいなところからやっぱみんな歴史ものハマってるけど、
デビュー戦で東証マーチじゃなくて、藤正マーチに負けるんだよなっていうのが、
あ、そのあたりも忠実に、はい、
すごいいいですね。やっぱり、
まあ、競馬関わるその地方の、
うん、
の子がやっぱり見出されてスターになるみたいなのは、まあ、
夢ありますよ、
ね。まあ、いろんなね、作品で結構、まあ、目を引きやすいストーリーでもありますから。ね、
うん、まさにシンデレラストーリーだから、シンデレラグレーなんですね。
そう
です
ね。
足毛ってことで。
はい。
なんか、笠松競馬、このゴールデンウィーク、めちゃくちゃ飛んでるらしいですよ。
シンデレラグレー杯ね、すげえ盛り上がってて、僕も X とか見ました。
街、ごとタイアップというか、盛り上げてて、もう駅から何からもう始まって、なんかすごい展示とかやってたりとか、うん、こういろんなグッズ売ってたりとか、すごいらしい、ファンが押しかけて。
聖地巡礼もはかどる感じ
ですね。はかどるね。うん、いいですね。
はい、というわけで、馬娘シンデレラグレイでございました。さあ、続きまして、クーロンジェネリックロマンス。
ヤンジャンつながりですね。
そうですね。
最高じゃないですか。僕はね、大好きなんです、これ。
大人の女大好き、はい。
大人の女というか、僕、まず、クーロン城好きなんですよ、僕。
まあ、オタク好きがちね。
オタク好きでしょ、
クーロン城。あの感じ。
夢あるよ、夢あるよ、クーロン城って。
だから、確かに、オタクかそうじゃないかって、あの感じ好きか、そうそうそう、好きじゃないか
だよ。なんか雑然としてるんだけど。
ブレードランナー感。
そうそうそうそう。あの空気いいっすよね。
だって、こんなとこなんか汚そうじゃないっていう人と仲良くなれないかって。
あ、そうそうそう。わかるわ。クーロン城がもう好きなんですけど、うん、でしかもちょっと大敗的な音楽で、ね、でその中では実はなんかこうちょっと怖い空気感なんだけど、でも人情味があるみたいな、人と人とのつながりがっていうのが、うん、もう最高に設定としてクーロン城っていうのも最高にいいんですけど、なんか謎が謎を呼んで、謎がどんどん深まっていくみたいな。
だから、意外とミステリー強めっていうね。
そう
ね、はい。
で、しかも、あれ、ここの世界観では、クーロン城が一回取り壊された、あの90何年とか、うん、ね、取り壊された後の世界観なんだっていうのがどんどん明かされてって、じゃあ第二クーロン城って何なのとか、あとクローンの存在がとか、うん、何っていう中にちょっと恋愛とかも交えつつ、うん、いいなーって思ってるんですけど、この後、クジライさんのエロさを松崎さん語ってくれます。
いや、僕はね、これね、まあ、前月純先生の原作で、はい、まあ、恋は雨上がりのようにでね、
あ、そう
としました、前月先生の話なんですけど、そのクジライさんっていうね、そのキャラクターの感じとか、あとそのミステリーの感じとかが、これはすごくエロゲーっぽいなと思って
。ああ、確かに。
ほうほうほう、
確かに。
どう、もっと言語化してほしいです。
2000年代前半ぐらいのギャルゲーとかエロゲーとかってミステリーもの多めじゃなかったですか、ちょっと。
ああ、わかるわかる。
クロスチャンネルとか。
あ、とか。
クロスチャン、そうだ。
でもまあ言ったら、ね、ユーノとかもちょっと謎。だから、ただ、エロいだけじゃない。ただ、そう、ギャルゲーとかでも、エヴァーセブンティーンとかでしたっけね。
はい、エヴァーセブンもそうだし、エヴァーセブンティーンもそうだし。
なんか、ああいう感じの、ちょっと、単純な女の子可愛い、それで女の子と恋愛していくみたいなだけじゃなくて、うん、設定自体にちょっと謎があって、これどうなってるんだが、ストーリーを進めていくと徐々にこう分かっていくみたいな。
ああ、腑に落ちた。確かにそうです、ね、
この、そうだ、そうですね、
この雰囲気が、まあ、ギャルゲーもそうだけど特にエロゲーっぽいなってなんかすごく思って。
確かに
俺もそう、平成感あるなって書いてるんですよ、これ。
ああ、平成感、自分のメモに。
そう、平成感を、でも平成感という言語でしか表せなかったんですけどそういうことって、確かに
もっと突っ込むとやっぱそういうギャルゲーエロゲー文化の、
雰囲気をすごくまとった。それでもメインヒロインは一人だけっていう、
そう、
それがやっぱりちゃんとアニメっぽいなとも思うし、
おしゃれだしなんです
か、なんかね、おしゃれですよね、確かにね。
だからそんな雰囲気の作品を俺が嫌いなわけがないと、うん、
なるほど、
はい、あとはそのチャイナドレスが
やっぱり、え、あのペンキ塗りのシーンめっちゃ良くないですか、
めっちゃエロ
い、めっちゃやばい、俺急に来て、俺なんだなんだなんだってなって
そう、あのね、その不動産屋さんで働いてるんで、その自分の担当の物件のね、あのちょっとボロいからお客さんがつかないじゃないかということで、そう、
リノベーションね、
そう、あの部屋の中をこうペンキで塗るんですけど、はい、やっぱり暑いんで、空論上みたい
な、ね、やっぱりあれ
薄着になると、
薄着になって、しかももう T シャツももう腕まくって、
そうで、しかも乳下で絞ってるんですよ、あれ、
そうそう、へそ出しで、
でしかもショーパンですよ、
うん、汗だらだらかいて、
でメガネですよ、
うん、めちゃめちゃエロい、
やばかったわ、
あのエロさはなんかアニメならではだし、
ね、あれ
だし、
確かに
原作の漫画は漫画でこっちなりのエロさもあるし、そう
そうそう、うん、原作も僕読んでるんですけど、うん、原作もうちょいおしゃれというか、うん、きれいめな感じなんですよ ね、 う、 ね、うわエローっと思っちゃって藤井さん
、ね、いや確かにこれがこんなにエロくなるんだってちょっと思った、
びっくりし、俺びっくりしました不意打ち食らったんで、あれ、あのシーンは
非常にいいですね、
やっぱだからまあ、だからそのヒロインが果たして何者なのかとか、
うん、
その工藤さんとの関係がどうなるのかとか、あとうさんくさいやつがいっぱい出てくるけどどうなるのかみたいな
ジェネリックテラとはみたいなのかね、
でもそういう、ね、のが徐々にその解決していくのが本当になんか今から楽しみ、
言われてみればエロゲーだわ、確か
に井戸口源さんとかあのあたりのやっぱり2000年代前半の
あの感じ、うん、あの感じのね、その前月先生がどれだけ知ってるかどうか分かるんですけど、僕は勝手にそう感じてしまい、
そうだ、
元陸上部の女の子の話からようここまで方向転換するなと思ってる、ね、
でもやっぱり共通するのはなんかおっさん感やっぱりちょっとあるというか、
工藤さんいいですよね、
なるほどね、
前回に引き続きやっぱり
年上男性 の、
のなんかあるんだなとはちょっと思いましたね、
あとこの人タバコ吸わせるの好きだなって思う
ねえ、
タバコキャラね、
なんかしらのフェチなんでしょうね、
フェチですよね、あれ完全に、
そうだから、そういうストーリーも重厚ながらそういうフェチに包まれた、う
ん、いい
素晴らしいアニメでございます。さあ続きまして、雑旅、
はい、
雑ジャーニー、これまあ言いますけど、
はい、
この中結構みんなばらけたんですよ今回、
まあまあまあ、
さっきも言ったようにね、はい、ばらけたんですけど唯一3人とも票を入れたやつです雑旅、
いや、いいですもんね、これ面白いですよ、
いやーもう、まあ、これも、まあ、僕原作からなので、
はい、いわゆる旅物、ね、
うん、はい、まあ、主人公はその漫画家志望というか、
うん、
漫画家をこれから連載目指すぞっていう女の子で、うん、
はい、
ただもう連載もなかなか勝ち取れない、
うん、
中で、まあ、この世界での、まあ、ツイッターというか X のようなものに、
うん、
もう雑にアンケート機能を使ってどこに行こうかな、上下右左みたいない
いですね、
そこで投票されて一番多かったところに実際行ってみるっていう、まあそれ毎回それの繰り返しっていうか感じなんですけど、
うん、
あの、はい、
ハンドリとか、
はい、あ、ありがとうございます、すいません、あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ありがとう、いえ、とんでもないです、
はい、ありがとうございます、握手しなくていいの、
あ、全然、はい、はい、あ、すみません、はい、すみません、あの、これ今の録音してるんですけど、これ流しちゃって
大丈夫ですか、いや、これ流してもいいですか、
大丈夫です、
あの、熱量と文字数というウェブラジオで流してもらってもよろしいでしょうか、
大丈夫です、すみません、
問題ない、
音声だけなんで、すみません、全然、はい、ありがとうございます、
いや、
ありがとうございます、ありがとうございます、
人気者、
松崎さんどうしたんですか、やっぱ地元というかあれだから、やっぱり
地元というか
顔広いな、なんすか、
いやなんでそんな仕込みみたいな感じで言わない
の、やめてくださいよ、
若いカップルの方が、
はい、
松崎さんの番組見てらっしゃるじゃないですか、応援しますということで、
お綺麗な男性と女性でしたよ、
そんなことどうでもいいから雑旅の話なんですけど
そうね、雑旅大事です、
めちゃくちゃやっぱ綺麗ですね、もう、
あ、僕ね、
はい、
この、まあ、漫画もそうだし、はい、この漫画の僕ね主役って、は キャラクターじゃなくて僕背景だと思
う。はい、そう。
マジで。そこをアニメスタッフが分かってる。
ね、分かってる。
だから背景がめちゃくちゃ綺麗で、本当に、まずそこの背景だけ見て楽しめる、自分が旅した気分になれるっていうことを味合わせてくれてる。
そう。これそうですね。地図とかいろんなもの雑なのに、そこ雑じゃないっていう。
現地の風景とかめっちゃ綺麗。
現地探訪のところだけめちゃくちゃ気合い入ってるだけじゃないですけども、入ってて、あ、ちゃんと主役は背景なんだって分かってるんだな、このスタッフはってことで、うん、安心しました。
これご当地紹介アニメですよね。
そう、まさに
めちゃくちゃ綺麗なんですよね。なんか背景にキャラをポンと入れてる感じなんですよ。もう言ってしまえば。
そうなんですよね。
でもすごい綺麗だから見てられるし、でまたその紹介のナレーションがやっぱいいですね。
でもあれでね、
入ってくる、染み込んでくる、あの声はやっぱり
ずーっとね聞いてきた
あのね、あの
声ですから。
もう染み込んでくるわ、解説の一言一言が全部。
いや、だから、説得力がめちゃめちゃあるんですよね。うん、そこに対しての。そう、だって俺らはやっぱりその、何でしょう、なんか、任天堂のスイッチのゲーム紹介とかで聞いてきた声ですから。
う
ん、
確かに。
あの声は。
一人しかいない感じ。
情熱大陸ですよね。
そう、情熱大陸もそうだしっていうね。うん、いやー、だからあれで説得力がすごく
すごいですよね、あれ。
やっぱりと、あと思ったのは、例えば、こういう緩い感じで何かをするアニメ、まあゆるキャンとかもそう
です。あ、そうです、
うん、まあそれこそ、
うん、キャンプってやっぱり道具揃えたりとかハードルが高いんです。
高いですね。
雑旅でやろうとしてることって時間と金ありゃいくらでもできるんですよ。
これね、素晴らしいんですよ。
確かに。
あの、ちょこちょこ金額出してくれるのをすごくなんか寄り添ってくれてる感じがある。じゃあこれ見て、うわ、自分旅したいってなった時に目安の金額が分かってると、はい、じゃあこの金額だったら行ってみようかって思うんですよ。
なるほど。
これお金っていうのは旅にとってすごく重要な面なんで。
だし、ね、まあ
予算感が分かると。
そう。
あの泊まるところもなんか当日電話で取れたみたいな感じだしとかね、
そう
あるし、だからなんか見ててこういうことちょっとやってみたいなのハードルがめちゃめちゃ低い、
うん、そう
ですね、やってることも本当に雑だから、うん、あのなんかすぐできそうだなっていうなんか感じもするし、気が楽です、うん、これ見てて
できますよこれは、うん、でも
なんだったら日帰りでいいしね。
いけるいけるいけます。僕雑旅やるんですよ。
あ、実際に？
あの道の端っこが見てみたいと思って、うん、道が終わるところ見てみたいと思って、東京都のめっちゃ山奥の埼玉の県境のとこまでなんかちょっとカブで行ってみたりとか。
まさに雑旅
です。雑ですよ。なんとなく地図 Google マップで地図見ながら、ここ道終わってんなって。道って終わんないじゃないですか。
終わんない。
確かに。
だから道の終わり見てみたいと思って行ってみたりとか、で最終的には山道を徒歩で登っていくんですけど、で、あ、ここ終わってる、
うん、
埼玉だ、向こうから、うん、みたいな雑さ、
うん、
いいんすよね。
なんか目的を決めずに、ね、そうそうそう、なんか移動するっていうのがその良さがすごい伝わってきます
よね、
うん、
いいっすよね、うん、これで。また僕水曜どうでしょうファンなんで、
あ、なるほど、
パロディがもう随所に
あ、やっぱりあるらしいね。
めちゃくちゃ多いです。
僕らはその水道あんまり知らないから、はい、でもそれでもなんとなくわかるような、
あ、まあまあ、あ、これなんか水曜どうでしょう擦ってんだろうなみたいな、
なんか本当の感じとか。
そうですね、あのテロップの出し方とか、うん、縦テロップなんてなかなか昨今見ないんでね、うん、でも水曜どうでしょう、いい感じに擦ってるなっていうのも、まあ、いいですね。
だからその主役のね、そのちかちゃんが多分水道好きなんだろうなっていう感じもするしね、
うん、そう、いいですよね。あれは
俺あんまり見たことないですよ、その旅に行って牡蠣あんまり好きじゃないっていう。
俺もびっくりした。松島行って牡蠣嫌いなんかいって思って。松島は僕行ったんですけど、あそこで牡蠣食わないの逆に難しいですから。
あ、そう、松島って本当牡蠣なんだね。
めっちゃ牡蠣です。あの牡蠣焼き食べ放題みたいなのめっちゃありますよ。
やっぱりなんか広島みたいなイメージあるけど。
松島牡蠣の町ですね。
あ、やっぱり本当にそうなの、
ね、マジでそうです。
金と時間あれば行けますから。
そう。
それが一番
それが一番大変
だっていう。そうなんですよね。
だからみんなアニメを見て、ああいいな、行った気になるんだ。
追体験というかね。
はい、だけど確かにね、その飯物結構 今期もありますけれども、ね、その中でも今回は雑旅ということで、はいはい、じゃ続きまして、男女の友情は成立する？かっこいやしないっていうね。まあタイトルおもろい、
はいは
い、いいですか、もう僕は大好きですこれ。
おお、どこ
が？もう僕あの恋愛ものそもそも好きなんですよ。こういうちょっとなんていうんですか、切ないというか、
まあ、恋したい人ですからね。
僕あの2次元あの3次元いわゆるなんか恋愛シミュレーションドラマとか、はいはい、なんかそういう恋愛もののなんか3次元のものって大っ嫌いなんですよ。人の恋愛見て何が楽しいんだよと思うんですけど、こと2次元においては僕は大好きなんです。
だから本当に主人公とヒロインがイチャイチャしてるところを見るのが好きっていう、ね、
好き。
なるほど。
でこれも一応ヒロイン2人出てきますけど、
はい、
どっちだどっちだみたいな感じで出てきますけど、はい、タイトルを皆さん思い出していただきたい。男女の友情は成立する、いやしない、うん、ということは、親友ポジションのあなたでしょと。
はいはい、
あなたが正ヒロインですよねと、正史ルートですよねと、うん、分かってるんだけど、でもちょっとかき回すこの子が、
ね、主役の男の子と、まあ、親友という女の子がいて、
は
い、
親友っていうポジションもいいポジションなんだ、ま
あ、恋愛関係なくね、
うん、
2人はアクセサリーを通じて、うん、
やってきたところに一人女の子が現れて
入ってきましたと。この子はもう多分もう好き、主人公の男の子好き、
うん、
分かってる。でそこの女の子が出てきたことによって、まあ、気づいちゃうわけです、自分の恋愛感情に、
はい、
でそこでの立ち回りがど下手ど下手、いやもう絶好するとか、もうお前何やってんだよとか。
不器用なんですよね。
でもやっぱこういうの好き俺。
なるほど。
めちゃくちゃ好きなんです。
応援したくなる感じ。
はい。でこれ多分サイド B で初めてですよ。今まで僕こういう恋愛ものにおいて、いや俺が通ってきてないやつだって、
はい、
毎回言ってると思うんですけど、
はい、
初めてです。僕が一個通ってきてるやつがある。
これを？
え？一箇所あるんですけど、
どういうこと？
お互い30歳までになった時に、こう、誰もいい人がいなかったら結婚しようって約束してるじゃないですか。
うん。
これは絶対に守られないあのね、絶対守られないから気をつけた方がいい。あのね、
どうした
親友ポジでいい子がいて、なんかお互い30歳になったら結婚しようねみたいな、
うん、
あ、でもこの子とだったら結婚してもいいなみたいなのがあるじゃないですか。だってこいつ、主人公もそう思ってるわけじゃないですか。これはね、30歳まで結婚しないと、うん、絶対に女の方は他の男と結婚する、100%。
だって
俺そうだったし。俺は一番仲いい女の子の友達と30歳までお互いいい人いなかったら結婚しようねっつって、女は28の時に結婚した28に結婚した
そういうのって結婚しないまんまなんじゃないの？
そうですよね、俺もそうだと思ってました。28で結婚した。
結婚したんだ。
はぁ、子供いる、幸せそうな家庭気づいてる
お前めっちゃめっちゃかわいそうだな。
負けイン
だ。びっくりした。俺負けインなんですよ。
負けインだ。
これ、
すごい。
これはね。
リアル負けインエピソード
これ。びっくりした。で、これ28の時にこれあるじゃないですか。
28
の時に相手結婚しました。
お前はね。
29の時に、また別の女の子の友達と、で、もう、私たちギリギリだよねと。
あ
でお互い、あとじゃあ来年30歳までに結婚しなかったら結婚しちゃうみたいな、ちょっとまあ冗談で言ったんですけど、ちょっとありかと。
2回目人生2回
目でこれ、
2回
このイベントって2回発生するのって俺も思いましたよ。でもね、この子ね、29歳って半年で結婚したもうね、あの本当に言いたい、言いたい、
俺は。いや、俺別に藤井の漫談聞きに来たわけじゃないです
違うんです、まあ、事実なんですこれ。
違う、俺このアニメの話をしたいのよ。
そうですね
お前のエピソードトークにゃは聞くけど
これね、だから聞くけど、強く言いたい主人公に、
うん、
結婚しろ絶対に早く
なるほどね、
婚約しとけと。
もうね、いいから、お前好きって気づいてるなら早いとこ付き合って早いとこ結婚しろ。
そうね、
これはもうね、なんかうわちゃわちゃやってる場合じゃない、
ちゃんと選べと。
選んだ方がいい。
へえ、そんな現実にヘイトある藤井くんがアニメだとこれは見れる、
見れる、好き好き
なんかさ、形的にはね、ずっと仲良かった女友達と、はい、出てきた、女性っていう意味では まあ、ちょっと違うけど、前期までだと青の箱とかも、
あ、はいはいはい、
先輩です
ね。まあちょっとあれは憧れの先輩みたいなところもあったから、ちょっとあれだけど、うん、はいはいはい、こっちの方がなんかより刺さってる感じがするね。
刺さってる、ね、なんかやっぱ追体験というか刺さってるいや、なんかいいんですよね。やっぱこの親友っていうポジション、やっぱね、男女の友情なんて成立しないんですよ。言ってるでしょ、タイトルでも言ってるじゃないですか。成立しないんです。
しないんだ。
はい。
いや、しない。
いや、しない。いや、しない。いや、しない。びっくりびっくりになってるじゃないですか。しないんです。
はい。わかりました。続きまして、入ってください、高峰さん。
あ、もう気を取り直して。
気を取り直して。
気を取り直しましょう。
どころか。
はい。
どころか。
いや、素晴らしい。
いや、すごい。
なん、本当に変な設定。
変ですよね。
完璧美少女。
はい。
が下着を脱ぐと、したことをなかったことにできる時間を巻き戻す能力、エターナルバージンロング。そういう異能力を発動させると、
はい、
っていう。
はい。
で、それをし、あの、同級生の白田くんだけが認識していて、自らの下着を履き替えるためのクローゼットに任命する。
うん、何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。
ずっと何言ってる。
寝言。寝言言ってる。
寝言。寝言。
変な。
まあ、エロアニメでしょ。まあまあ。
エロ、エロだけど、ね、ショートアニメじゃないですもんね。
そうなんですよね。
30分アニメだし。
それどころかガンガンレイプ。
そうですよ。
がっつりやってます。
そうですよ。僕はちゃんと原作も読んでますし。
はい、素晴らしい。
だから、ただ、その、高峰さんっていうのがね、その、下着を脱ぐと、自分の失敗したことを完璧超人だから。
そう。
失敗した、失敗を、が許されないと。
あとね、この失敗が些細なことすぎるんですけど、
ね、そうなんだよな。
それですら下着を台無しにしながら。
テストで、98点だった。許されない。
そこ
パンツをみんなの前で脱ぐ。すると、時間が巻き戻って、高峰さんが100点を取ってる世界になるという。
そういうこと。
で、ただ、その下着を脱いでしまうと、下着は消えてしまう。だから、あなた、私の下着を常に持っていなさい。
常にノーパンになってしまうから、履かせてくれっていう。
あれね、しかも履かせる意味よくわかんないですよね。
よくわかんない。
しかも授業中に。
あと、お前持ってろよ、もあるし。
今までは持ってたんだ。
そう、今までは持ってたけど、これはいいと。で、まあなんかちょっと過去になんかある感じはね。
白田くんになぜクローゼットを任命したのかが、まあね、明らかになっている。
いや、これだからエロじゃなくて、俺、バチバチ恋愛ものだと思うんですよ。
もちろん。
うん。
バチバチ。いや、エロですけど。
そうです。エロですけど。
バチバチ恋愛ものなのが、高峰さんの下着、めちゃくちゃファンシーなんですよ。
そうなん
です
か。あ、これも下着専門家の、はい。
あ、
あのね、いや、あの感じのキャラじゃないですか。はい、完璧超人。
はい。
朗読が完璧に行えたけど、その一個上、人を感動させるとこまでやんないとダメだっていう。もうそんな完璧のキャラなんですけど、あのタイプのキャラが履いてるパンティーではない。
ああ、なるほど。
あのタイプの、あのキャラが、履くパンティはもうちょっと、まあ、妖艶な感じ、それこそ、サイドが紐とかでもいいですし、で、あのタイプが履いてるのにちょっと白のフリルがついてるとかリボンのワンポイントとかの、
ね、
ちょっとファンシーなんですよ。
色もちょっとカラフルな、
そうそうそう、ちょっとね、可愛いんですよ。いわゆる可愛い系のパンティなんで、そこでちょっと少女感を出してるんじゃないかなと。
おお、それね、でも家庭は別に豪邸じゃなさそうな感じ、
そうそうそう、
なので多分一般庶民感覚も持ってそうな気がするんですけど、
なんかな、そこなのかな。僕はそこで、あ、少女感出して、いわゆるその恋愛に対するうぶさをなんか演出してんのかなって俺は思ったんですよ。
こちらね、熱文字全部クールミント記者からいただいてまして、
はい、
今回のサイド B ですが、ランジェリーウォッチャーの藤井さんにはぜひ履いてください、高峰さんの生徒会長の下着について語っていただきたいですという。
あ、もうまさにそうなんです。
はい、はい、まさに
まさにそうなんですよね。いや、白も多いし、あのね、あのタイプはね、白多めじゃないんだよな。
だってさ、どうせなくなるっていう前提だったら、めっちゃ安物の下着でいいわけ。
そう、多分そうなんですよ。うん、でもあのタイプは安物の下着じゃダメ、完璧なんで。
許されない。
許されないから。
だってね、だってみんなでさ、そう、体育の授業の時とか、女子みんなで着替えるシチュエーションとかもある
わけ。ある、絶対ある。そう、そこでダサい下着はつけれない。うん、ましてや上下違う下着なんてつけれないんですよ。でも
いや、その下着のチョイスかって思うんですよ。
なるほど。
ちょっと不思議なんですよね、あれ。だって、履いてください、高峰さんってタイトルあるし、あの流れなんだから、こだわりはそこにしないといけないんですよ、絶対。ランジェリーのデザインに。
はいはいはい。
でも、わざわざあのデザインにしてるってことは、何かしらの意味合いがあるんですよ。ということは、じゃあ、そのファンシーサー、ちょっと乙女チックな感じ、少女性で、ちょっと、だってバージン、その能力にバージンって入ってるんですよ、はい。バージン差を出してるんじゃないかな。
エターナルバージンロード。
思うんですよね。で、恋愛と結びつけて、そっちの恋愛にもちょっとウブな感じ、バージン差を出してるんじゃないかなっていうのが僕の見解です。
これね、年長のオタクの方にだけ刺さる話を、
はい、
するとですね、このエターナルバージンロードっていう能力が発動すると、はい、宇宙空間で、
はい、
なんか発光色のキラキラがなんか蝶々になって、はい、なんかドアが開いたりするシーンがあるんですよ。
なんかね、
はい、あれはあの僕のようなあの、まあ、50代オタクの人なら分かっていただけると思うんですけど、
はい、
OVA のエロ OVA のクリームレモンのオープニングめちゃくちゃ似てるんですよ。
あ、そうなんだ。
似てるというか、いわゆる宇宙がバックにあって、はい、あのキラキラした発光色でクリームレモンと文字が出るんですよ。
へー、
あのそれのオマージュとは言いませんが、
そうなの、
めちゃくちゃそれは重なって気になる。
これあれセーラームーン感を感じたんですけど、俺はフェーフェーみたいな音楽になって、
でもよりダイレクトにそこはあのエロ OVA の名作であるクリームレモンのロゴっぽいなーっていうのを僕は感じてて、
エロとイコールにすると確かに
多分関係ないんですけど、多分関係ないけども、はい、ね、そこすげえ気になるなと。
まあ、ちょっとね、あの、エロい OVA は大体、あの、最初にね、あの、レーベルの名前がこう出たりとか、うん。そう、俺ね、クリームレモンはね、実は通ってなくて。
いや、結構通ってる人は少ないと思いますよ。う
ん、ああ、だから。
東京圏だと、なんか、富士のローカルで地上波深夜やってた時期はあったんで、は
い、
基本的にはやっぱりね、レンタルビデオ屋にまず置いてるのが少ないのがあったから、ね、結構通ってる人は少ない。
だから僕の世代だと、やっぱりその、まあ、ピンクパイナップルと、ミルキーとバニラでしたね、僕らの時代は。
あとキスレーベルとかもなんか
あ、ありました、ありました。
ありましたよね、
昔。はい。すいません、エロアニメの話をしてしまいました。でも本当のエロアニメの話してしまいました。
今ほとんどはほとんどピンパイとかそのあたりしか生き残ってない感じ。
それピンパイと、あとルネレーベル。
ルネはね、
のあっちの方のレーベルとかですよね。
まあ、それ一般ですけどね。
はい。そうですね。あの、あくまでも、履いてください、高峰さんは一般です。
一般です。
はい。はい、気をつけてください。ただあの大人しか見れないバージョンもあります、
あります、
うん、はい、そっち見たい方はぜひそういうね、
円盤を買っていただいたり、
はい、
もしくは、まあ、原作を読むよし、
はい、あのちゃんとあの胸 の, あの先っちょが見えてるバージョンもありますんで、
はいはい、先っちょって言わない、
おっさんだな、
先っちょおっさんですね。
はい、次ラザロ、
カッキーなんだこれ、
すげえスライダー
なんだこれ、
じゃあ54字に並べたらこうなっちゃったんだ、
おかしいだろこの並び、
だからラになったんですよ、ラザロ、
聞いてる方も無理だし喋ってる俺らも無理だろこれ、
ラザロ、次ラザロ、めちゃめちゃ重厚、アクションめちゃめちゃかっこいい、
かっこいい、
あれ1話でエグかったですよね、
1話やばいっすね、
あの、あの、逃げていくシーンの、
うん。主人公のアクセルっていう青年が、めちゃくちゃパルクールっていう、いわゆる、体を使ったアクションをするんですけど、あ、それで、あの、脱獄の常習犯なんですよね。
うん、
そのね、なんか、バトルもの逃げ回る、うん、それが、もんとかっこよくて、痺れました。
ね。
私、あの、渡辺慎一郎監督っていうと、はい、あの、カウボーイビバップとか、
そうですね。
サムライチャンプルの、はい、代表作です、ね。
はい。
あの頃のキレキレな頃の渡辺監督が戻ってきたんですよ。
あの足の使い方が一緒。
いやー本当に。
足の動きが一緒なんですよ。
これね、あの頃のスタイリッシュな男のかっこよさを追求したい方にはぜひ見ていただきたい。すげえ痺れますわ、マジで。
かっこいい。そんなさ、カウボーイビバップを通ってる我々から、キャストに林原めぐみと山寺宏一がいるっていう。
そうなんですよ。
あの凄さね。
ね、
狙ってんだろ、お
い。完全にっていうか。
メインで動くキャラクターじゃなくて、違うキャラクターでいるっていうのも、またちょっとなんか世代交代感もあるし。
いやー、ただ本当に毎週ね、アクションが本当に素晴らしいんですよね。なんかね、夜景でヘリコプターから悪人がもう逃げようとしてるのを、ダッシュでビルの屋上から走ってて、こう、しがみつくシーンとか、もう震えました。これは映画館で見たい感じの、すげえ映像ですね。
セッ 定がそもそも面白いですよね。面白いですよね。
おしゃれ。
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 おしゃれですね。
めちゃくちゃおしゃれ、やっぱり。
あの、悪い奴らばっかが集まったアルマゲドンみたいな感じがして。あれ、だから、本当に要するにオタク、だから、ああいう人にオタクの感覚ってやっぱり作られたんだなって、やっぱり。
ああ、そう
ですね。逆にちょっと ラサロじゃないですけど、それ植え付けられてるなって思いました、
ね。はいはいはい。
そのこういうの好きなんだろお前たち。みたいなのを。
美味しいだろ
美味しい、美味しい。
わかります。
なんかね、蹴られてる感じがして。
渡辺監督は割とハリウッドの有名な監督さんとかにも影響を与えてる方なんで、やっぱそのあたりもみんなこう世界中にこうまさに遺伝子として、これが気持ちいいんだろう遺伝子がみんな入ってインストールされてるところに、このラザロを見るとね、まあ痺れますわ。本当面白いですね。
で、それじゃダメなんだぞみたいなことも言われてる感じもちょっとして。
なるほど。
なんかね、いろんなことをなんか、
ちょっと深読みしちゃいますね。
深読みもなんかしてしまうというか、まあオタクみんなこういうの好きよ、
はい、
って思っちゃうような。
これは犬一番に見てほしいですね。
だからまあ新選権の本編でもまあ語られるんじゃないかなと思いますけど、まあまあまあね、もうただただかっこいいんで見てくださいって感じ、
そうですね。
オープニングもかっこいいしな。
かっこいい。ラザロでございます。まあインストのね、あのオープニングというか、
あれもね、ビバップ感出ててい
いんですね。そうなんですよね。
はい。あ、インストといえば。
あら、
ロックはレディーのたしなみでした。
お、つなげましたね。インストバンドですから。
はい、インストバンドでございます。
いや、すごいっすよね、これ。
お嬢様学校に通ってた、はい、通うキャラクターたちが。
リリサという女の子がいまして、はい、まあ、学園一のお嬢様の称号を得るために、宿女になっていて、はい、まあ、好きだったロックとかギターを捨てていると。
うん、
なんだけども、ある時こう、学園の有名人である、あの黒金音葉さんっていう、まあ、これまたあのお嬢様として憧れの存在なんですけど、はい、彼女がドラムを叩いている姿を見て感化されていく話ですね。
あの時の情熱をこう、うん、読み、はい、っていう、まあ、まずそもそも、髪型すごすぎ。
あ、そうですね。ツインって巻き髪
なんだあれ。なんで俺あの金髪縦ロール好きなんですけど、
はい、
あれはどうなんだろうっていう。
あれすごいですよね。金髪ミサイル縦ロール、うん、なんていうの、
極端ですよね。
あの髪型で隠れて尾行しようとしてる感じとか、俺はまずそこが面白くなっちゃって。
まあまあ、まあ、
目立ちすぎやろ、
うん、っていうのもまああるんですけど、まあそれは見た目として置いといて。
これもう演奏シーンめっちゃかっこよくないですか。
かっこいいね。
かっこいい。だからまあこれこそまあそのさっき言ったその CG の感じもありますけど、
う
ん、
あ、そうですね。
そうそうそう、
3D CG、 あの違和感のなさというか、う
ん、本当ですね。
しかもこれ、このインスト曲どれから誰が見つけてきたんだよっていう曲、うだって全然全く知らない曲やってて、なんかこれ実際にありそうな曲だなっていう空気感じゃないですか、
はいはい、
で実際にあるんですけど、検索したら YouTube とかでも何千回みたいな再生数なんです よ。全く知らない曲で、俺も、何これ、でも聞いたらめっちゃかっこいいじゃんって、誰がどっから見つけてきてんだよと思って、めちゃくちゃかっこいい。
あれ、そうなんですね。
すげえロックやってるし、インストで。
これ漫画原作なんですけど、
はい、
やっぱアニメやっぱその音ついて動き、
うん、
やっぱいいですね。
やばいっすね。
音楽もののやっぱいいとこですね。
うん、やっぱりその音楽ものってやっぱりその映像化するときのやっぱりハードルというか、
はいはい、
がね、やっぱりあると思いますけど、この映像の凄さと、飛び散る汗の凄さとか、
いいですね、本当です、
あの表現がえぐいですね。
セッション見てるみたいぐらいの熱さがある。めちゃくちゃいいですね。
あと口が悪い。
最高。お嬢様からの、まあ、演奏を終えた後のもう感情の高ぶりからの中指立てての
ディスリーが。
あれこそだからロックは音楽のジャンルじゃない生き方だっていう。めちゃくちゃわかる、精神だと。
あれ本当 A パートのお嬢様パートが効いてるんですね。
完全に振り落ちですもんね、あれ。
でもどこで学んできたんだっていうね。
そうですね。
そう、マジで。
音羽さんは生粋だ、ね、生粋ですよね。
そうそうそう。
あのリリサは再婚したんで、その前はロックに染まっていたのは、
お父さんの影響、
ね。お父さんの影響はわかるんですけど、ね。黒金音羽さんはね、どこで学んできたのやら、あんな、
はい、
あんな下品な言葉も。
いや、マジでそうですよね。
だからまあ、近年でもいろんな、だってもうバンドもの、もうアニメですら多いし、もう漫画だとさらに多い。
漫画の音楽漫画めちゃくちゃ多いですよね。
多いですし、 だし、そのアニメでもそのガールズバンドくらいも、
あ、そうですね、
もありましたし、はいはい、とか、まあ古くはだってベックからとかもなんかありますけど、あ、そうですね、まあ、漫画原作だとかもありますけど、だからその中でのこれっていう、だちょうどみんながバンドモンに体制ができたところでのこれみたいな。
あ、ブルージャイアントも映画になったりとかね。
ああ、とかあれ最高だった、ね、まあ、これはまたいい、
本当になんかいい音楽漫画が次々とアニメ化していくのは幸せですね、はい、これ。
あと、まあ、あのバンドリーのね、あのシリーズとかね、は
いはい、バンドリーも続いてますしね、
あのシリーズのもありますし、
確かに、はい、
まあ、その中でもちょっとこれは、うん、悪が強い感じが、
悪強いですね、
ストーリーとかそういうんじゃなくてキャラクターの悪がちょっと、
うん、さっき言った見た目のこの髪型も含めて悪の強さ、はい、
でみんながそのお嬢様でさすがですわみたいな感じで言ってる感じも本当にっていう、
なんかあとちょっと演奏した後汗臭そうな感じもいいんですよ。
うん、
お嬢様だけどなんか飛び散る汗ってさっき言ったんですけど、ちょっと若干汗臭そうな男臭がするんですよね。あれもいい。
なるほどなるほど。
でアニメの監督はね、あのアイドルマスターミリオンライブをやってた渡田監督っていう方
な
んで、だから結構ね CG の使い方なんかちょっと、はい、より慣れてる感じはちょっとしましたね。ちょっとあの熱文字っぽさも今ちょっと出してみました。
でも松崎さんっぽさですよね、やっぱアイマス、アイマスデータ的には、は
いはい、というわけで、以上9つでございました。もう一度おさらいしましょう。アポカリプスホテル、ウィッチウォッチ、ウマ娘、シンデレラグレー、クーロン、ジェネリックロマンス、雑旅、ザッツジャーニー、男女の友情は成立する、いやしない、入ってください高峰さん、ラザロ、ロックはレディーのたしなみでして、こちらが、我々的な、おすすめのアニメということになりました。
なんか本当にバラバラですねこれ
ね。
逆にいいのかもしれないですね、
うん、
なんかこういう傾向性をこの作品って言えるというか、
うん、
なんかみんなが全部チェックすればどれか刺さるでしょうか、
うん、そうですね、どれか一個は刺さるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけでですね、ちょっとお知らせいいですかね。
お、はい、
はい、こちら、先ほどと同じクールミント記者からですね、はい、PS ということでちょっとメールでいただいてまして、
はい、
松崎さん出演のアメトーククラブのエロゲーム大好き芸人拝見しました。
あら、
メス教師の熱弁面白かったです。ただ小生もエロゲーはエロい方がいいという松崎さんの意見には同意なんですが、エロは恋愛の延長線上に欲しいというか、愛し合ってる者同士のエロじゃなきゃ感情移入ができないので、メス教師には触手が動きませんでした、すいませんという、いただきます。そうなんですよ、私あのアメトーククラブという、まあ、はい、ネットムービーの方ですね、うん、配信の有料配信の方ですね、
はいはい、
エロゲーム大好き芸人という、くくりで
私アメトークってそんなのやってる
んですか。アメトークなんかしかも告知で毎回入ってますよ、松崎さんの最近、
はい、まあね、前に出させていただいた時はエロ漫画サミット2024、
そうですね、
両方エロなんです、
はい、僕はそうですね、エロで、エロしかやらないって決めたんで。
谷西先生について熱く語った時ですね。
はい、で、今回、エロゲーム大好き芸人ということで、エロゲーをね、エロゲーを好きな芸人5人が集まって、
はい、
プレゼンしておりますので、そちらの模様ね、ぜひ、見ていただければと、思います。まあ、有料なんですけども、本当に有料だから、はい、僕の周りの貧乏芸人が誰も見てないんですよ。
なるほど。
はい。
アメトーククラブって700円でしたっけ？
そうですね。770円。ね、
はい。はい。
だってこういうね、見たっていう声が非常にありがたいです。
いいですね。
そうですね。はい。ただですね、メス教師シリーズ、まあ特にビショップさんのゲームはね、恋愛の延長線上って言いましたけど、最初は強姦なんだけど徐々に和感になっていくっていう過程がすごく面白いので、それも素晴らしいのでね、うん、僕はそう、スタジオでは強姦っていうワード出すのちょっとためらったんでこれ言えなかったんですけど、
ここでね、ここで、
はい、ここでもダメだ、
ここでもダメ、今すごいなかなか今みんなすごい空気感ではあります。
あ、本当ですか。でもね、で結果、
はい、
そんな末にのヒロインと最終的に幸せな家庭を築くっていう謎のエンディングが待ってたりするんで、
はいはい、
恋愛要素だから、クールミント記者も一回やってみてなんじゃこれと思ってください。
結果オーライだろと、
そのエンディングはなんじゃこれと思ってください。
あとビショップさんめちゃくちゃ塗りが綺麗なの。
そう
絵がねマジで綺麗なの。
僕ねエロゲにおいて一番大事なのは塗りだと僕は思ってるんで。
おお、はい。
肌の塗りのマジで神がかってるんで。
そう、エッシさんがどれだけ素晴らしくても塗りがダメだったら全部ダメになると僕は思ってるんで、そういう回を話すのは熱文字ではないかな。
ないかもね。
はい、
ちょっとね、
はい、個人配信でするかもしれないです。はい。だけどまあアメトーククラブ、見てくださいということで、なんかファンザさんにもアメトーククラブで紹介されたエロゲ一覧みたいなあのタグができてたんで、
わあすごい、めちゃくちゃすごいじゃないですか。
若干セールになってるんであれ、
はい、ぜひファンザさんでお買い求めいただければと思います。はい、はい、他何か告知などございましたら。
そう、僕まだ公開してないと思うんですけど、この配信されてる時点では、はい、男の隠れ家さんっていうあの雑誌あるんですけど、
はいはいはいはい、
男の隠れ家の、デジタルの方ウェブの方でですね、連載僕始まりまして、
はい、
三大グルメ、
お、
ハンバーガーラーメン、あとなんだっけな、カレー、
あ、いわゆる B 級と言われがちな、
まあ、男の子が好きな、
はいはいはい、
ハンバーガー、カレー、ラーメン三大グルメを、いわゆる、東京の老舗とかなんかルーツのお店に行って取材してちょっとコラムというか記事を書くっていうのを、まあ、連載でちょっとや始まると思うんで、5月中に多分始まると思うんで、また告知するんで、それぜひ読んでいただければ。
はい、
普通の告知です。
はい、全然大丈夫。
はい
はい、
僕ですか。
はい、
今女飯ときたから、じゃあ寝るってことなんですけど、特にないんで、まあカーズ SP を見ていただいてからぐっすり睡眠してくださいってことで、一応、いや三大欲求のね、今女飯ってきたから睡眠、でもカーズ SP と寝る関係ねえしなと思ったけど、まあまあカーズ SP を見た後にぐっすり
寝るって言っていただければ。
そうですね、大体寝る前ぐらいに大体記事上がったりしますからね。
僕のね更新タイミングは大体22時から0時あたりが結構多いんで、そのあたりチェックした後にじゃあ寝てくださいってことでいいですか。
はい。
カゼスピーよろしくお願いします。
はい。だけでね、また3ヶ月後。
はい。
次は、でもさすがに炎天下だと思うので、はい、室内になるかなと思いますが。う
ん、多分。
はい。また、次、サイド B 宛てにもメールございましたので、
はい。
熱文字あと gmail.com までお寄せいただければ。
はい、悪魔おじさんのメールはこの後読ませていただきます。
はい。
じゃ今回の選んだアニメの感想などもぜひね、
はい、ああ、そうですね。
ありがたいですね。
はい。サイド B を聞いて、見始めましたみたいな感じのね、はい、いただければ我々もやりがいありますんで。はい、というわけで、本日は以上でございます。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
また3ヶ月後に。
あなたの困った解決します。アイアイパソコンです。理想の二次元のあの子とデートしたい、そんな困ったあなた、それは解決できません。アイアイパソコン AIAIPC.net まで、妄想は番組宛てにメールくださいね。お待ちしております。